Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今日は8月9日ですね。あの原爆が投下されてから77年、80年近く月日が経過しましたが、人類はあまり多くを学んでいない感じがしますね。そして今日のトピックは、
Harvest in the line of fire。
Harvest、収穫ですね。それも、in the line of fire。銃弾が飛び交う中での収穫。
それって危険よね。
そうですよね。さあ、それでは今日はまず1回目の記事本文をいきなり皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。銃弾飛び交う中での収穫とは一体どういうことなんでしょう。一つでも二つでも記事の中から何かを聞き取っていただければと思います。準備はよろしいですか。
マットさん、ちょっと待って。OK。
今日の記事はこちらになります。
Harvest in the line of fire. On February 22nd, this year, Russia went to war with Ukraine. Even though the shelling is still going on and cities are still burning, the news about it is becoming less interesting and less common. Still, we're talking about it again to show how strong the Ukrainian farmers are and how they're trying to bring back the country's reputation as the breadbasket of the world.Even though the war has messed up the global grain supply chain and gunfire is too close to be safe, Ukraine is getting ready to harvest a new crop. The future of farmers in Ukraine depends on how well this harvest does. Some of these hardy farmers were found in Kharkiv, Donbass, Dnipro, and Kyiv by the Independent. Vadim Martov farms 300 hectares of land in Donbass, which is only 35 miles from the front line.He grows sunflowers, corn, barley, and wheat there. The new crop will add 800 tons to the grain he already has. Because storage is a big problem, Martov plans to sell most of his crops at low prices. He hopes to make enough money to plant more seeds after the harvest. There are a lot of farmers like him. They have all started harvesting to try to make things better in the future.Bombs and missiles often start fires in the fields where crops are grown. But that doesn't make the Ukrainian farmers give up. For example, farmers in Mykolaiv saved their crops from a fire in a video that recently made the rounds on the internet.
はい、いきなり本文を聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日の記事の冒頭は、2月の22日にロシアがウクライナとの戦争に突入しました。というところから始まっていましたね。
On February 22nd, this year, Russia went to war with Ukraine.
あれは2月だったのね。もうそんなに月日が経ったのね。
Even though the shelling is still going on and cities are still burning, the news about it is becoming less interesting and less common.
未だに、shelling is still going on. Shelling, 爆撃ですね。爆撃は今も続き、そして、cities are still burning. 街は燃えている。にもかかわらず、
Even though the shelling is still going on and cities are still burning, the news about it is becoming less interesting and less common.
そんな中にあって、ニュースは becoming less interesting, そして less common, あまり見かけなくなり、人々の関心も薄らいでいるという感じですね。
Still, we're talking about it again to show how strong the Ukrainian farmers are and how they're trying to bring back the country's reputation as the breadbasket of the world.
それでも、We're talking about it again. もう一度、この話題を取り上げたい。なぜならば、
To show how strong the Ukrainian farmers are.
いかに、ウクライナのファーマーの人たちが、How strong. どれほど強いのか。それを、Show. この記事の中で示していきたい。彼らは、They are trying to bring back. 取り戻そうとしている。何を
?Trying to bring back the country's reputation.
ウクライナの reputation. 評判。ウクライナといえば、
The country's reputation as the breadbasket of the world.
Breadbasket of the world. 世界の穀倉地帯としての評判をウクライナの農民の人たちは取り戻そうとしている。今回の戦争で、
Even though the war has messed up the global grain supply chain and gunfire is too close to be safe.
戦争が has messed up. ぐちゃぐちゃにしてしまっている。混乱させた。何を Global grain supply chain.穀物の供給網が混乱した戦争によって、そして and gunfire 銃声が is too close to be safe あまりにも近すぎて安全とは言えない状況でも
Ukraine is getting ready to harvest a new crop
ウクライナは is getting ready to harvest a new crop. 新しい作物を収穫する準備を進めているということですね。そんな大変な中で。
The future of farmers in Ukraine depends on how well this harvest does.
ウクライナの The future of farmers. 農民の未来は depends on 左右されている。何に How well this harvest does. 今回のこの収穫の出来に左右される。
The future of farmers in Ukraine depends on how well this harvest does.
ウクライナのファーマーの人たちの中には
Some of these hardy farmers were found in Kharkiv, Donbass, Dnipro, and Kyiv by the Independent.
Some of these hardy farmers, hardy, たくましいとか我慢強い。そんなウクライナの農民の中には
Some of these hardy farmers were found in Kharkiv, Donbass, Dnipro, and Kyiv by the Independent.
イギリスのメディア、イギリスのオンライン新聞であるインディペンデントによれば、
By the Independent.
このインディペンデントによると、こうしたたくましいファーマーをキエフとかハリコフで見つけることができると言ってるんですね。例えばこの方。
Vadim Martov farms 300 hectares of land in Donbass, which is only 35 miles from the front line.
ドンバスのマルトフさんは、
Vadim Martov farms 300 hectares of land in Donbass,
300ヘクタールの土地を耕しているようですね。その土地は前線からわずか35マイルのところにある。
Which is only 35 miles from the front line.
マルトフさんはその土地で
He grows sunflowers, corn, barley, and wheat there.
彼はそこでひまわりやトウモロコシ、
sunflowers, corn,
大麦とか小麦を栽培していると。
Barley and wheat there.
大麦は barley と言っていましたね。B-A-R-L-E-Y です。そして今回の収穫は
The new crop will add 800 tons to the grain he already has.
新しいクロップは The new crop will add 加える800 tons 800トン新しい収穫を今 He already has 今すでに持っている彼の穀物に Grain 800トンを新たに追加することになるようです。
随分追加されることになるわね。
確かにそうですね。
Because storage is a big problem.
あら、storage. 保管が今大きな問題になっているの?
Because storage is a big problem, Martov plans to sell most of his crops at low prices.
保管ができないから、マルトフさんは plans to sell most of his crops at low prices. 安く売りさばかなければいけないということね。もう保管できないから。
そうなんですね。
He hopes to make enough money to plant more seeds after the harvest.
マルトフさんは He hopes to make enough money 十分なお金になることを望んでいる。なぜかというと To plant more seeds after the harvest ハーベストの後に収穫の後にさらに種をまくための十分な資金になればいいと今彼が持っている穀物を安い値段で販売するということなのよね。とにかく次の種まきのためにお金がいるということね。
There are a lot of farmers like him.
マルトフさんのような農家の人たちはまだたくさんいらっしゃるのね。
They have all started harvesting to try to make things better in the future.
そうした農家の人たちは、They have all started. すでに始めているのね。Harvesting, 収穫を始めている。To try to make things better in the future. 将来物事が好転することを期待して、ウクライナの農家の方々は収穫を始めている。
Bombs and missiles often start fires in the fields where crops are grown.
爆弾やミサイルは often start fires. 火をつける in the fields. 畑に火をつけてしまう。その畑はもちろん where crops are grown. 作物が育っているその畑にミサイルや爆弾が火を放ってしまうことがよくある。
But that doesn't make the Ukrainian farmers give up.
でもそんなことでウクライナの農民たちはGive up しない。
But that doesn't make the Ukrainian farmers give up.
そうなんだ。ウクライナの農民の人たちって強いね。
本当にそうですね。最近こんな動画が話題になったようです。
For example, farmers in Mykolaiv saved their crops from a fire in a video that recently made the rounds on the internet.
最近、ミコライオフの農民の方が save their crops。作物を救ったんですね。From the fire, 火事から。そのビデオが made the rounds on the internet. この動画が最近ネットで話題になったようです。
それだけウクライナの農民の人たちが戦っている姿、インターネットなどで流れているのね。本当に頑張ってほしいわ。
そうですね。世界の穀倉地帯、そう呼ばれたウクライナをもう一度取り戻したい。
本当に頑張ってもらいたいわね。
本当にそうですね。ウクライナでは我々が見ることができない人たちも、その立場で全力で戦っているということ、今日の記事でご紹介させていただきました。記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Harvest in the line of fire. On February 22nd this year, Russia went to war with Ukraine. Even though the shelling is still going on and cities are still burning, the news about it is becoming less interesting and less common. Still, we're talking about it again to show how strong the Ukrainian farmers are and how they're trying to bring back the country's reputation as the breadbasket of the world. Even though the war has messed up the global grain supply chain and gunfire is too close to be safe, Ukraine is getting ready to harvest a new crop. The future of farmers in Ukraine depends on how well this harvest does. Some of these hardy farmers were found in Kharkiv, Donbass, Dnipro, and Kyiv by the Independent. Vadim Martov farms 300 hectares of land in Donbass, which is only 35 miles from the front line. He grows sunflowers, corn, barley, and wheat there. The new crop will add 800 tons to the grain he already has. Because storage is a big problem, Martov plans to sell most of his crops at low prices. He hopes to make enough money to plant more seeds after the harvest. There are a lot of farmers like him. They have all started harvesting to try to make things better in the future. Bombs and missiles often start fires in the fields where crops are grown. But that doesn't make the Ukrainian farmers give up. For example, farmers in Mykolaiv saved their crops from a fire in a video that recently made the rounds on the internet.
今朝の新聞のコラムで、アウシュビッツのチャンピオンという映画が紹介されていました。当時のナチスは、愛国主義のシンボルとなりかねないスポーツ選手を片っ端から強制収容所に送り込みました。その中にポーランド人のプロボクサータデウッシュ・ピトロシコスキさんも含まれていました。彼は東ポーランドのバンタム級で準優勝をした経験もあるボクサー。しかし強制収容所での労働は過酷、そして食事も具のないスープと小さなパンだけ。ある日彼は娯楽ということで収容者同士の賭けボクシングに駆り出されます。現役時代バンタム級だった彼の体重は40キロ近くまで落ちてしまったと言います。その中で自分よりも大きな選手たちと彼が持っている全ての技術を出し尽くし勝ち続けます。この映画の監督バルチェウスキーさんはポーランド人でホロコーストサバイバー、ホロコーストの生存者のお孫さんなんです。ボクシングで勝ち続けた主人公は賞品として与えられたパンを惜しみなく仲間の収容者と分かち合いました。彼が戦い続けたのは単に自分が生き残るためだけではなかった。誰かを守り助けることで自分が生きる意味を探していたから。最終的に彼はナチス親衛隊のミドル級元チャンピオンと戦うことになります。その姿に収容者たちは希望を見出していました。フランクル博士の夜と霧の中には、人は希望を失い生きていても仕方がないと思うと命の灯火が急速に弱まっていくと言います。この映画の主人公、あのボクサーの収容者番号は77。くしくも今年は終戦から77年目。理不尽な収容所の中にそんなドラマがあったんだということ、生きる希望を与えながら戦い続ける、まさにこれをお聞きの皆さん、お一人お一人だと思います。守るべき人のために希望を与える、皆さん、ファイティングポーズはしっかり取れていますか？それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。